そうであればデモステネスが自殺するはずがないんです。ギリシャローマ時代、雄弁が勝ちの時代に東大寺一の雄弁がなんで自殺をする。本人がなんか間違った価値観を持っちゃう、それは恐ろしいことです。今の日本だってそうです。こんなもう間違った価値観持っちゃって苦労してる人いっぱいいます。もうなんかもうお金儲けて必死になっちゃったり、エリートコース出して霞が関は死因の第2位が自殺です。あのエリート中のエリート、昇格校からバーッとエリート街道から爆心して、そしてエリート官僚になって自殺の第1位が癌、2位が自殺。つまりみんなでどうか、みんな価値観がおかしくなってる。だから自分の価値観がおかしくなったらこれはもうダメです。だからなんか苦しかったら自分の価値観がおかしいんじゃないかなと、自分が今価値があると思っていることは本当に価値があるのかなと、自分が価値がないと思っていることは本当に価値がないのかなと、それが考えることがものすごく大切です。イソップ物語にこういう話があるんですよ。あの鹿がですね、草原であの水を飲んでたんですね、水を見て。で、自分の映った姿を見てですね、角が立派だ。だけど、なんてこの角の立派自分なのに、足が細いんだろう、嘆いてる。この足の細さがね、角と同じように立派だったのかなって嘆いてる。その時に、ライオンが草原の向こうから現れた。大丈夫。草原のライオンが現れた。そしてそのライオンが現れたんで、鹿がバーッと逃げ出した。で、なんとか逃げ切ったと思って林の中に突っ込んだんですよね。で、救われたと思った時に角が林の木に引っかかった。そこにライオンが追いついて食べられちゃった。つまり自分が嘆いていた足が自分を救い、自分が得意になっていた角で自分は死んじゃった。つまり自分が今得意になっていることなんていうのはとんでもないことかもしれないし、自分が嘆いていることっていうのは素晴らしく自分を救うことかもしれないんですよ。ところがなかなかそれがわからないですよね。我々は本当に自分を救っているものは何だ。女性だってそうです。自分が美人だって言うと得意になってますけど、みんなに嫌なやつだなと思ってるんです得意になりやがって鼻が高いくらい、20代は鼻高いんですけど、50だったら鼻高いなんてことは一番ならないですからね。で、得意になってることでみんなに嫌われるってことがあるんですよ。ですから価値観っていうことにものすごく注意しなきゃ。その下のようにこの足がなんて細くて嘆いているけど、その足が自分を吸ってることがあるし、こんな立派な角だと思ってるけど、その角が自分をダメにしてるってことだってあるんです。ですから自分の価値観っていうものを、これはすごく大切なんです。で、ちゃんと下に利用者はグリーンカードをもらう、なんこんなこと書いたかというとですね、あの今例えばですね、もう学歴社会だなんだって4年生の大学に行かなきゃなんてみんな言ってあのあれしてますけれども、アメリカにその大企業の人たちがですね、駐在で行くと、まあ日本よりアメリカに住みたいと思い出す人がたくさんいます。そうするとアメリカに住むためにはグリーンカードというのをもらえなきゃいけない。そうするとグリーンカードをもらうときにはなんか技術を持ってる人がとあのあれなんですよ。で、僕はあるその日本人の美容師さんのところに行ったら、しみじみと彼が言った。4年生大学出た人はかわいそうだね。って言うんですよ。それはもう皮肉でも何でも本当に彼はそう思って。つまり4年生大学出たってグリーンカードもらえない。俺は技術持ってるからグリーンカードもらえない。つまりアメリカにいて、みんなアメリカに住む。これから住みたいと思ってるけど住めない。で、しょうがないから日本の大企業に帰ってくると言ってる。最後に。それを見て、そういう、しみじみとそう言って。価値観なんですよ。で、自分の価値観がそういうふうに影響するんだということですね。で、これが1がだから認識、2がその人の性格、3番目は価値観。で、 その次4番目が解釈っていうのは動機っていうのはどういうことかっていうと、なんていうんですかね、ここはちょっとその難しいので、なんかいろんなこと動機ってありますよね。何かをする動機っていう、その動機にはですね2つある。で、ここに書いてあるんです。欠乏動機っていうのと成長動機っていうのが2つあるって。で、欠乏動機っていうのはですね、常に人に認められたいということだけでやってる人。もう人に認められたい、人に好かれたい、人に嫌われたくない。もう自分じゃない。人。だからよく、テレビなんかで、真面目な良い子が社会的事件を起こすと、なんでだ、なんでだって言いますよ。なんで、なんでもない。もう当たり前なんですよ。でも欠乏動機です。真面目も人によく思ってもらうための真面目なんですよ。で、お母さんの手伝いをしていた子がお母さんを殺したって言ってる、もう大騒ぎしましたよね、この誤解の子で。で、それはお母さんが好きでお母さんの手伝いをしている子はお母さん絶対殺しませんよ。ところが、お母さん寂しくて、お母さんにこっち向いてもらいたい。お母さんに褒めてもらいたい。自分は本当は友達とどっか遊びに行きたいんだけど、お母さんに認めてもらいたいからお母さんの手伝いをする人っていうのは、これは心の中に毎日憎しみが出てきます。だってやりたいことを我慢してる。寂しいから、お母さんが注目してもらえくれないから、お母さんが認めてくれないから、寂しいからお母さんに良いことを言ってもらおうと思って一生懸命手伝いをしてる。それで自分のしたいことをしないわけですから。そうすると毎日憎しみが出てくるから、それをお母さんを殺すと出てくる。ところが、これをお母さんが好きでお母さんの手伝いをしているのは成長動機です。で、お母さん寂しいからお母さんに認めてもらえる。お母さんこっち向いてよと、私のことに関心持ってよと。誰にも関心持たれてなかったら寂しいですよ。親に関心持たれなかったら寂しいです。つまんない。で、お母さんに関心持ってもらおうとして一生懸命手伝いをする。これを欠乏動機。で、欠乏動機と成長動機をこれ分けて考えないから今の青少年問題というのは混乱しちゃう。なぜだ、なぜだってもう事件が起きるとなぜだばっかりですよ。なぜだじゃなくてもう当たり前のことなんだ。欠乏動機で動いていればこれは憎しみが出ます。成長動機で動いていれば憎しみは出ません。で、ですからお母さんが好きでお母さんの手伝いをする人もいれば、寂しくて認めてもらいたくて、こっち向いてもらいたくて、いい子だねって言ってもらいたくてやってる。で、ですから模範的な生徒が例えばいろんな事件を起こすと、なんであの模範的な生徒って言うけど、欠乏動機で動いてる。先生に認めてもらいたい、友達に認めてもらいたい、先生に褒めてもらいたい、親に褒めてもらいたい、模範的な方が褒めてくれるから。寂しくなければそんなことしません。寂しいから人に褒められようとしてやってるだけの話なんです。それでも模範的。で、成長動機っていうのはそうじゃなくて、自分の可能性を、だから自分が学校のことが好きで学校のことをやってる。自分はテニスが好きでテニスをやってる。テニスをやった方が女の子にモテるからテニスをやるっていうのは、これは欠乏動機。自分はテニスが好きだからテニスをやるっていうのは成長動機です。で、この成長動機とか欠乏動機ってこれは心だから見えません。同じテニスをやってるし、同じお母さんの手伝いをしてるし、同じ模範的な生徒ですから。だけども、この心の中を見れば、今新聞テレビでなぜだって言ってるのは全部わかります。全部わかります。要するに欠乏動機で動いてる人までと成長動機で動いてる人同じに考えているから、なぜだなんなぜだなんだから動機っていうものがものすごく大切なんですね。それでその今言った成長動機で動いている人というのは、他人なら騒ぎが起きるようなことも苛立たず、心を乱されずいられる。彼らにとっては離れて身を静かに保ち、穏やかでいることは、たやすいことなんだ。つまり、 もう、いや、大変だ、パニックになっちゃったわ、つって、どうしよう、つって、もう私ダメだ、もう大騒ぎをするようなことでも、自己実現してる人、成長動機でいる人は、穏やかで、安らかに自分を保てると。だから、かくして彼らは、普通の人々のように個人的不安に激しく反応したりするようなことなしに、それを受けるところに行くわけです。つまり、個人的な不運というのは大体何か不運があったらパニックになりますよ、普通の我々は。だけども、成長動機でしている人は、そういう個人的な不安でも、そういうパニックになったりしないで、冷静に受けるということです。我々は運命がありますから、なんか幸運だけ続けばそれはいいですよ、誰だって。だけど人生なかなかそう幸運だけってわけにいかない。いろんなもう嫌なことが起きたり、不運なことが起きる。で、その不運なことが起きたときに、その不運にどう反応するかというのが成長動機で動いている人っていうのは冷静に反応する。だけど人に認めてもらいたい、褒めてもらいたい、そういうことだけでずっと動いている人っていうのはもうパニックになっちゃう。ですからその動機ということが大変大切なんだ。でマスローという人がですね、その成長動機で動いている人の特徴っていうのをこうにもかかわらず、なんか辛いことがある。にもかかわらず、私はこうだと。さっきの、経営者の話では、経済が不況になっちゃった。経営環境が良くなかった。会社の責任者だ。社長だ。でも、物は売れない。そういう不況の時にも、にもかかわらずっていうふうに考えない。で、このにもかかわらずっていう解釈の仕方が特徴です。で、ここに書いてあるように、失敗をどう考えるか。失敗は、好きな飛び箱を飛び損なった少年は、例えば5段飛べて、6段飛べなかった。じゃあこれは、がっかりしないし、どうやったら6段飛べるかと思いますから。ところが、鉄棒動機で動いてる、認められたいと。6段飛んで先生から褒められたい、友達からわーって言われたいと思っている人は、6段飛べないとガタッと来るわけです。だから失敗は事実です。だけど失敗をどう感じるかは人によって違う。失敗したらみんながその落胆するわけじゃないです。失敗は単なる事実なんですよ。失敗が悲劇になるのは失敗した自分を人がどう思うかというふうに考えるから失敗は悲劇になる。ですから本当今言ってる欠乏動機とか成長動機で言うと、欠乏動機で動いている人にとって失敗は悲劇だけども、成長動機で動いている人にとっては失敗は単なる一つの経験なんです。今も繰り返しますけど、子供が、とにかくが好きで、とにかく飛んで、4段飛べた。5段飛ぼうとしたら飛べなかった。これは失敗です。だけど、その子は、どうやったら5段飛べるだろうかって思いますよね。ところが、ふわふわ止めて、待って、まるちゃん素晴らしいって言われたいがためにやってた人っていうのは、ふわふわ止めなかったら、がっくり落ち込むんですよ。だから、失敗して落ち込んでるんじゃないんです。なぜこのことをやってるかという、その動機が問題。こういうその、例えばその、失敗してから落ち込むようなことですね。5段取るから、さらに6段取った。6段取るから7段取るから、どこまでも行きますから。永遠に満足しないです。永遠に満足しないです。それは、大金持ちが満足しないというのと同じですよ。どんなにその、六本木ヒルズと巨万の富から、あれしたってですね、満足しない人は満足しないです。で、一体、失敗は悲劇ではないです。人に見せるための成功を求めているとき、失敗すると失敗は悲劇になる。こういう形で、欠乏動機もそうです。まあ、受験生なんかの場合もそうです。リストラもそうです。要するに、落ちて人がどう思うかと、仲間が落ち、自分が大学に出た時、仲間はどう思うかと思った時に、不合格っていうのが大きな問題になってしまうと。で、ここら辺はちょっとあれですね、学習、ちょっと。で、最後にですね、悲観的解釈と楽観的解釈。これは1と関係があるんです。1と非常に関係がある。で、悲観的解釈と楽観的解釈。で、だから解釈、この解釈が非常に大切だということなんですよね。 同じ物事でも悲観的に解釈する人と、同じそのことを楽観的に解釈する人とは全然違う。そこで今その要因としてですね、内的なことに原因を求める、なんか失敗したことを自分の中に求める、それと外的というのは運や巡り合わせのようなことに原因を求めるというのなんですが、悲観的な人というのは内的なことに原因を求めちゃう、で楽観的な人はむしろ外的なことに、原因を求める。でここで、一つ具体的な例を出します。広告代理店の9人の新人たちです。要するに、これはある年ですね、5月、4月の下旬だったかな、広告代理店に入った人たちをですね、の人が、会社に通勤する2日目に、山手線の新大久保という駅から飛び降り自殺しちゃったこと。で、それの人はどういう人だったかというと、大学卒業して就職しました。で、最初研修をやって、それで最初の日に会社に行って、で、会社で広告取ってこいって言われた。で、新人がだからみんな広告を取りに行ってくれた。取れなかったわけです。そして、取れなかった時にどういうふうに解釈したかというと、自分はもともと口下手だったと。だから自分が口下手だから自分は広告取れなかったと。で、さらにこんな俺だからこの会社ではやってかれないんじゃないかと。で、さらにもっと進んでこの会社でやってかれないから俺はもう俺の人生ダメじゃないかと思って飛び降り自殺しちゃったの。ところが周囲はどう解釈したかっていうと、彼は広告を取れなかったから自殺したっていうふうに言うんですよ。しかし調べてみると、その時に新入社員は9人入っている、つまり彼以外に8人がいる。で、8人の人全部調べてみたら全員広告が取れてない、誰も広告が取れてないんです。だから広告を取れなかったという事実は9人みんな同じなんですよ。ところが彼は自殺者と、他の8人はそうでなかった。だから広告を取れなかったとから彼は自殺したって言うけど、そうじゃないんですよね。むしろ広告を取れなかったという事実が彼を自殺に追い込んだ。つまりもうちょっと詳しく言うと、広告を取れなかったという事実を悲観的に解釈したから自殺した。で、他の9人を調べてみれば取れてないわけですから。まあ、おそらく9人の中にはですね、調子のいいやつもいて、お前ら広告取ってこいって言われて、会社から追い出されたわけですから、なんか昔の彼女に電話して、喫茶店出てこないなんて言ってるやつもいたかもしれない。で、大体、自殺する方はみんな真面目ですから、いい加減なやつで自殺するやつじゃないですから。で、だからそういう昔の彼女に電話して適当なことやってるやつはこういう時いいんですよ。ところがもう本当に真面目なのは、一生懸命広告を取って歩ったんでしょう。一生懸命取った人は取れなかった。そして自分が口下手だから取れなかったというふうに思う。そして広告を取る、それだけが人生、会社の中にだって他のいろんな仕事があるわけですから、広告を取れなかったからって自分はこの会社でダメっていうことはないんだけど、広告を取れなかったから自分はこの会社でダメだと。で、会社は一個じゃないですから、広告代理店だけは会社じゃないですから、もう職業なんていっぱいあるわけですから、ですからそう思えばいいのに、この会社でやらないから俺の人生はダメだっていう具合になっていっちゃった。ですからそういうように広告を取れなかったという事実じゃなくて、広告を取れなかったという事実をどう解釈したかということだ。それが悲観的な解釈と楽観的な解釈で、今言ったように一つはその内的解釈と外的解釈、もう一つは、だから、もちろん外的が楽観的、内的が悲観的です。で、なぜ外的かっていうと、外的の方が、これは工夫ができるんですよ。俺はダメな人間だから、ここを取れなかったらどうしていいか分かんないですよ。ところが、 外的だっていうのは、たまたま行った会社、取りに行った会社が悪かったんだろうだったら、なんか別の会社に行けばいいだろうと。どういう会社が取れそうかなと思って行く会社を調べるってこともできる。あるいは、どうも何回行くときに、もうちょっとちゃんと背広着てくれなかったなとか、セーターで行けなかったな、行けなかったなとか、じゃあ今度ちょっと違った格好で行ってみようとか、工夫はできるわけです。でも、俺がダメだから広告を取れなかったってなっちゃうと、これはもう工夫のしようがない。ですから、やっぱり楽観的なことは一つは工夫がある。だからもう一つ、それが一番目。二番目は一時的か持続的か。で、私の欠点は良くならないと思い込んでる。はい、他方、これは持続的ですよね。もっとの楽観的な方は、不運はいつまでも続かないと思ってます。明日どうなるか分かんないんですか、人生は。明日の1年後どうなるか分かってないですよ。僕も1年後どうなってるか分かんないです。もうそしたら皆さん分かんないです。もう人生分からない。だから今日は生きてるということを感謝して、もう今日ありがたい。今日生きていかない。もうそういうありがたいことだと思って感謝をして生きるってことなんですよ。それで、だから、不運になると、悲観的な人は、ずーっとこの不運が続くと思う。ですから、その、会社広告を取れなかったら、自分は取れなかったと、それがずーっと続くと思ってる。ところが、そうでない人は、要は、そのうち取れるようになるかもしれないよとか、不運はいつでも、続かないと思ってるから続くと思った。一方、不況といったっていつまでも続くわけじゃないだろうと、そのうち契約に行くのが来るだろうと。要するに、一時的と考えるか持続的と考えるか。で、一時的と考える方が、出さない。持続的って考える方が、悲観的。もう一つ、三つあるんですけど、最後に、つまり一つは、内的解釈が外的解釈。もう一つは、その持続的か一時的か。最後、拡大解釈するか限定的解釈するか。つまり、どういうことかというと、楽観的な人と悲観的な人は自分の悩み事をどの範囲まで広げて考えるか。どの範囲まで。ですから、自分は広告を取れなかった。そこまでで、限定的です。限定するわけです。これが楽観的解釈。拡大解釈って何も言ってんの。だから俺はこの会社でダメだ。だから俺の人生ダメだって。どんどん拡大していっちゃう。人ごとの恋愛だってそうです。俺はあいつに振られたと。ここで止まる人と、だから私はモテない。だから、もうダメだってなる人といるわけですよ。大体、要するに限定的に解釈する人が楽観的な会社。もう決める。私がこれだって、自分のその事実だけ止めておく。で、拡大解釈するってどんどん広げていっちゃう。一個終わる。例えば失恋すると、もう私は男を信用しないとかって始まってくるわけですよ。一度離婚するともう離婚は、結婚はこれぐらいだというような、もうどんどんどんどん広げていっちゃう。ですから、楽観的な人ってのは限定的解釈。で、悲観的な人は拡大解釈。ですから、まとめると悲観的解釈っていうのは内的解釈で持続的で拡大。で、楽観的な人っていうのは外的で一時的で限定だ。で、この解釈っていうのは結構大切でですね、これと人間の肉体的な健康をハーバード大学が35年にわたって調査した。つまり、その人の解釈の仕方と、在学中のあれをして35年間ずっと追跡調査して、毎年毎年、医者、ハーバードの医者をやったりの主治医からずっと。したら、やっぱり、楽天的解釈をする人の方が健康だった。だからやっぱり、楽天的に解釈するとか、悲観的に解釈するということが大事。で、今日の3時になりますから、これで終わりますけれども、要するに、最初に言ったように、認識の仕方から、パーソナリティから、価値観、動機、 そして最後のはこれはもう一度非常に関連しているということで、これはちょっと分かってきますと、突然ご清聴ありがとうございました。